クルーシャルポイント2、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福である。アウトライン1、キリストで満たされることは、服従で満たされて、服従の霊、立場、雰囲気、意図を持つことです。もしあなたがこのような人であるなら、あなたとあなたの将来には大きな祝福があるようになるでしょう。アウトライン2、主の統治権のもとにいること、さらにはある人、あるもの、ある環境のもとにいることは大きな祝福です。アウトライン3、服従には力があります。堕落した種族は反逆の種族です。反逆の性質はまだ私たちの内側にあります。ですから、代理権威のない状況にあるのは危険です。こういうわけで、神は人の統治を設立されました。すべての統治は代理権威であって、神の権威を代行します。パウロはこれについて語って言います。すべての人は自分の上にある権威に服従しなさい。なぜなら、神によらない権威はなく、存在している権威は皆、神によって定められているからです。ですから、権威に逆らう者は、神の定めに反抗するのであり、ローマ13章1節から2節、教師、雇い主、警察官は代理権威です。地上のあらゆるところに代理権威があります。代理権威というこの事柄を紹介に当てはめてみましょう。紹介の中に代理権威はあるでしょうか。もし紹介の中に代理権威がないのであれば、なぜ長老がいるのでしょうか。最近ある人たちは新約に代理権威はないと言いました。もしそのような主張が本当であれば、なぜ新約は紹介の中に長老がいると告げているのでしょうか。確かにキリストは頭であり、権威はその霊ですが、私たちはなおも紹介の中に長老を必要とします。長老がいなければ、紹介は無政府状態になるでしょう。ナジル人の二つの際立った特徴、あるいは二つの印は、第一に彼がいかなる予的な楽しみにも触れないこと、第二に常に自分自身をある権威のもとに保つことです。これらは厳粛な事柄です。神のために絶対的なものとして、私たちは知的な楽しみを断つべきです。さらに私たちは自分の頭を剃ってはなりません。すなわち権威を重んじ、あらゆる面で主の統治権のもとに留まっていなければなりません。適用、青年在職、大学院生編。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。6章5節、奴隷たちをキリストに従うように、恐れとおののきを持って、あなた方の単一な心で、肉によるあなた方の主人に従いなさい。6節、人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、キリストの奴隷として、心から神の御心を行い。7節、人にではなく、主に仕えるように、奴隷として善意を持って使いなさい。あなたが頭である主の中に成長するとは、頭に服従することを含みます。成長するために服従で満ちているべきです。また、あなたは上司、教授などの代理権威に服従することで、キリストを経験し、神の祝福に預かることができます。紹介生活においては、紹介の長老、責任者たちや地区の責任者に服する必要があります。例えば、会社では、あなたの会社の社長方針や部長の部長方針に従うべきです。そうでないと、あなたは根本的に反逆の立場で働いていることになります。それはサタンのポジショニングを取ることですので、あなたは神の裁きのもとにあることになります。あなたが業務を遂行するとき、レバレッジ、テコの力を効かせるために、会社の力や部署の力、これらの力はあなたの個人の力よりはるかに大きいを活用しなければなりません。そのためには、あなたはまず上司の部長や会社の社長の方針に服し、自分の個人の意見を十字架につける必要があります。祈り、おー、主、イエスよ、私は主の命の中で成長するために、頭、キリストに服従する必要があります。さらに主に服して、上司にも服従することを学びます。そうすることで、私はサタンの反逆とは違う立場に立つことができ、神によって大いに祝福されます。アーメン。